ここに二柱の神明かりたまいて、今我が埋める子さわず、なおうべ天津神の身元に申さなと乗りたまいて、すなわち共に前な上り上がりて、天津神の御事を乞いたまいき、ここに天津神の御事持ちて、とまにに裏へて乗りたまいしく、お皆の先立ち言いしによりてふさわず、また帰りあもりて改め家と乗りたまいきと。ヒルコと淡島が出てきちゃいましたので、これはイザナミイザナミの正式のことをすることはできないという、ことで先月は終わりましたので、ここに二柱の神計りたまいて、イザナミイザナミの御事はですね、正式な子が生まれないのでどうなったかなと言ってですね、二人で相談しまして、それで私たちが産んでいる子は正式の子としては適当でないと、どうしたらいいか、じゃあこのとこじゃ元のゼロに帰ってる高浜原に舞い戻って、天津神17揃ったの先天の神様が揃ったところへ戻っていって、またどうしたらいいかをお尋ねしてまいろうましょうとしてですね、それで天津神の御事もして、天津神が全部集まって相談してですね、太間にと申しますのはね、本当の意味では太は二十でございます。二十で太と読みますでしょ、それで間に、間にはこと様、それで二十のこと様ということでございます。二十のこと様だけでどうして裏あえていることができるのか、それと裏あえてと申しますのはね、裏というのは心です。心というのは顔の裏にありますな、少なくとも見えるものの裏にあります。それで裏という裏悲しいって言いますでしょ、心が悲しいことは、それから裏寂しいとか心が寂しいという意味です。裏あえですから、これは表面に出てくるのは言葉ですから、言葉と心ともう一度より合わせてという意味です。太間にと申しますのはね、ここでこの私が今使ってますのはね、角川文庫の古事記でございます。このとことをね見てみますとね、訳中を読んでみますおうとね、古代の戦法は種類あるが、鹿の片骨を焼いてひびの入りようによって占うのを重んじ、これを太間にと言った。これは後に亀の甲羅を焼くことに変わったと書いてあります。今の国語学者に言っても全部太間にと言ったら、その片骨、この骨ですね、この骨、こう三角になってる、この骨を焼いて、それでひびの入りようで神官を務める人が今日吉兆であるとか強調であるとか吉兆を占ったんだと言われております。しかしこれはですね、今の国学者の全くの認識不足の結果でございます。大昔にこの言霊の原理があった、それでその言霊の原理というものを参照して決めるとピタッと何度も当たった、間違いないことが運べたということを貴重にしてたんですが、今からだいたい3000年前にこの言霊の原理をどうしても隠すことになりましたので、その結果用いなくなってしまったらどういうことかは忘れるんです。ですけど、そうなんか占い事みたいなことをやったんだという記憶は残るんです。私の占い事って何だろうっていうと、先走った人がね、鹿の片骨を焼いたんだろうとか、亀の甲羅を焼いたんだろうとか、またその他にいろんなことがあります。縄を編んでね、それを焼いてみて、その編んだ縄のほぐれ具合で吉兆を占うとかね、また税法でまた50本立ててこうやって占う、あれも昔はですね、疫病という本を見ると疫者っていうのは50本の、ね、竹のあれがあります、箸みたいなものがね、それをこうやるんです、混ぜ合わせ、それでまず何をやるかというと1本取るんです。1本取らないで偶数ですとね、25に分けちゃうとさ、どっちが動いたか分かりませんから、動きを作るためにはですね、 対極という一本を取るんです、まあ、でそばを置くんですと49になります。49本を2つに割れば偶数にならないでしょ。どっちか奇数が出てきます。その奇数のと偶数の兼ね合いでもって吉凶を調べる。これは今の占いですし、です。ところが吉凶というですね本を見ますとね、日本に来た東の王様がその人にあまつ金木を教うと書いてあるんです。その時の天皇何々にあまつ金木を教えると竹内文典に書いてある。金木というのはですね、ことたま右段のその占いのことをあまつ金木とこちらで言って、向こうでは対極図と言って、この図と同じことをですね、対極から数を測ってですね、剣打離心戦艦根根という八卦をもとにして占いの仕方に変わっていったんですけれども、その変わっていくのをですね、孔子様がこうなっていう毛が出た時はこういうことが起こるよ、こういう毛が出た時はこうなるんだよということを孔子、あの聖人と言われる孔子がですね、詳細にその区別を哲学を使って説いたのが吉凶という本です。だけどその吉凶という本のですね中に、聖人は税蓄を行わずって書いてある。物事の世の中の事情に達した人はこういういわゆる税蓄の占いはしないんだよって。頭が税蓄になっちゃってますからね、あの天津岩坂の頭になっちゃってますから、一見しただけで分かる。だから人並みの原理がですね頭の中にできちゃってますから、一見してわかるので、いわゆる税蓄は使わないと書いてある。それと同じようにですね、昔ことたまの学問でによって物事の対処する方法を決めたのが、ことたまが隠してしまったことによって、その代わりとしてですね、記憶の代わりとして片骨を焼いたり亀の甲羅を焼いて、いわゆる占いをしたというように変わっていたのです。古事記の中で歌われている太間にというのは、その昔の方、言霊の学問を参照してということの意味でございまして、鹿や亀のことを焼いた戦法ではございません。言霊の学問の太間にというものに参照して、天津神の御事がですね、いらないみな御事、あなたが先に立って、ええ男だなって言ったのがいけないんだって、今度はイザナギの御事から声をかけなさい、イザナギの御事からだと KA でもってカーッとなりますけど、 AK じゃ何にも出ませんから、それでおみの先立ち言えるはふさわずということになるわけでございます。その結果ですね、じゃあそういうようにしようと言って、またこの小野黒島に帰ってきてやり直し始めたという。彼ここにあもりまして、さらにその雨の御柱を雪巡りたもうこと先のごとなりき、このイザナギの御事、まずアナニヤシへ乙女をと乗りたまえ、あとにイモイザナギの御事アナニヤシへ男をと乗りたまえき、各乗りたまえを得て見合いして巫女淡路の穂の沢家の島を生みたまえきと、ここで言い直したんですね。雨の御柱を行き合っていて、イザナギの神の男の方から、乙女いい女だなって、でイザナギの民の御事が、あいい男だなって言って、それで結婚して慶と栄が結びつきますから、カーという子音ができる。カーという子音の神様の名前ができたのかなと思ったら、さにあらず見合いまして、巫女淡路の穂の沢家の島を見たまえきって島を産んじゃった。これどういうわけなんだというとですね、その後でずらっと14の島が出てきます。そのうちね、5つのところまで読んでしまいます。各乗りたまえを置いて見合いまして、巫女淡路の穂の沢家の島を見たまえき、次に伊予の二名の島を見たまえき、この島は身一つにして主四つあり、おもごとになあり、彼伊予の国を愛媛といい、讃岐の国を飯頼彦といい、阿波の国を大垣姫といい、 土佐の国を竹より分けといえ。次に沖の水子の島を見たまいき、またの名は雨の押しころ分け。次に筑紫の島を見たまいき、この島も身一つにして主四つあり、主ごとになあり、彼筑紫の国を白木分けといい、豊の国を豊日分けといい、火の国を竹日向か日豊久慈姫分けといい、熊祖の国を竹日分けという。次に伊比の島を見たまいき、またの名は雨一つ柱という。なぜ正式な結婚をして子供であるけれど子供の神様じゃなくて島ができちゃったかと言いますと、子供がずらーっとこれからですね公民に入りますと33の子が生まれてきます。その次になってきますとね、ずらーっと50の運用方法の子供が出てきます。こういう神様のですね生まれてくる前のこの宇宙における居場所、その神様がいるところ、いわゆる宗教でいうと法座ですね、まず決めちまおうというわけです。人間だとそうでしょ、産む前にあのゆりかごとかなんか買うでしょ、先に赤ちゃんのいるところを作っちゃいましょうというので、まず5つ、なぜ5つと申しますと、それがちょうどさっき書きました天津岩坂というものの5段階の一つ一つの神様が入るいい場所だから の島のことを言ってるから。島と申しますのはいつも申し上げますようにですが、締めてまとまるで島です。まあ言いますとね、淡路島っていうのはあの淡路のあのいわゆる瀬戸内海の近くのこういう地域にここだけは違うんだよって、他とは違う景色があり他の産物もあり違う風土があるから、ここだけを一つまとめましょうって言って締める。そうすると淡路島という島ができると、同時にその島に住んでいる住んである風光とか飲酒とかそういうのが全てその島というものでまとまる。それで締めてまとまるとこういう意味。そうしますとね、初めの雨寿司の初めの時、高浜藩になりなさい神の皆は雨の皆金氏の神、その皆金氏の神がいるところ、いつもいらっしゃるところ、宇宙の中、それはどこだってことになる。それを言ってるのがここに入ってきますね。2個、淡路の穂の沢家の島を見たまいき。淡路の穂の沢家の島が宇宙、宇がいつでも宇宙の中に住ん、中で住んでいるところでございます。淡路の穂の沢家の島という名前がそれをちゃんと示しているので、淡路の穂を沢ける、あと輪に分かれるようにそこから分かれてる。しかも淡路の穂の沢家の島ってんですから小さいところ、ある宇宙の一点を通ってパッと出てきますから、狭いところを通って出てくるものという。しかも出てきたと同時に今度は思考が始まると、パッと後輪に分かれちゃうところって何だかよく分かる。こんな親切に説明してるないって思ってよく説明して、品の名前だけでよほど頭が良かった。宇宙から出てきてる狭いところを通ってて今言った通りのことを書いちゃうと、分からないように、しかも分かるよう書かないといけませんから、淡路の方の沢家の島と宇の島の居場所を説明するのに、まず分かれる方、そこから分かれてくるのは淡路でしょ。淡路である穂が沢家、小さいとこから分けてくる。だから宇は宇宙そのものからちゃんちゃんとしたとこからふっと出ると同時に思考が始まると、すぐさっと分かれちゃう。それで泡に分かれるというとも位置が決まるでしょ。雨寿司の初めのとこ高山原になりませって、高山原は何にもない宇宙ですから、そこからちゃんと自我意識のになる最初の目、兆しともいうものがちゃんと出てくるから、狭いところ、思考が始まるとすぐあと輪に分かれちゃうところ、それを一緒にギュッと詰めた名前にしましたから、淡路の穂の狭くして分けていくところ。 次に伊予の二名の島を見たまえき、この島は身一つにして主四つある。伊予、伊のあらかじめと書きますね。これ伊というのは一番最後の五段階目の伊と美です。イザナギイザナミです。このイザナギイザナミという最高の神様が出てくるには、何たって頭の中でもってまず主体と客体に分かれるところから始まらなくちゃなりませんから、その始まることによって結論として意と美というイザナギイザナミの御事の神様に行き着くということになりますから、イザナギイザナミの神様が出てくるそのあらかじめに前提となるところという意味で、伊予の二名島、二人いるから二名島、わかりますな。というか伊予の二名島、二名っていうのはうからあーわーに分かれますから、そのあーわーの島のことですから、で あわ島のあーわーの淡路島のことですから、だから二名、二つの名がある。それでですね、その別れたという、別れるということは結局においてイとビという一番大切な神様であるイザナギイザナミという神様にが現れてくる前提となる二つの神様と、こういう意味でイオの二名島と申します。これでよろしいですね。この島は身一つにして主四つあり、身一つというのはウのことです。具という身が一つ、分かれて二名島、でその次に出てくるのが四つですよ。おとえ、え、もとべの四つです。だから身一つにして主四つあり、こういうことは本当はですね、先天の中ですから、先天の中にはどんなに偉い人だって頭のいい人だって中には入れないんですから、見ることのできない先天構造ですから。だけどこういうものがあるなと思ってこの 図を描けばこういうことが言えるなということをですね、頭の中で一つ感情して考えてみてください。おもごとになあり、伊予の国を愛媛といい、さぬきの国を飯より彦といい、阿波の国を大月姫といい、土佐の国を竹より分けという、おも四つありって言うんです。その四つは四つあるから四国にかけた、四国関係ないんですよ、本当はどこでも構わない。ここに書いてあるのみんなこの訳詞を見ると現代の地理で出てくるものばっかり書いてあります。だけど現代の地理全然関係がございませんですよ、これ。ただ法に集まればですね、その神様とかなんかところに説明しやすい謎となるものはね、理由はアトランダムにこう引っ張り持ってきちゃって、そういうことでだって流れたんですから、あの実際の名前の四国じゃん、いや古事記となんか関係があるのかななんて思ったら再現がなく迷っていっちゃいますから、え、愛媛です。絵を秘めている、え、秘めていると申しますとね、人間って言いますのは昔からずっとしたいろんな出来事を脳裏に中に詰めて、これを因縁として持って今日まで生きてきたわけです。新しく明日から生活をどうしていいかなっていう時はこの材料をですね、ここでご和算にしちゃって、このたま後に今ここで並び替えてこう明日を進んでくる。だからこの明日に進む知恵を絵と言いますね。絵はこっちの尾が秘めている、因縁は尾でしょ、ここにして背負ったままこう行くと因縁のままに進んじゃって、行きますけど、想像していくんですから、ここで五和算にしちゃって、その解体してその五を、それで将来生きていくように並べ替えていく。昨日まではシュートさんが一番嫌いな人の一人だった。だけどここから生き返るには、中東さんは一番このありがたいものにこれ据えてしまおうと言って、そしたら家庭がうまくいっちゃった。ここにあるものを噂にしてここでもって並べ替える。だから並べ替える作業は絵ですから、絵姫ですから、尾は絵を秘めている。その次にさぬきの国を飯より彦と言う、いい日よりです。 日という日ですから、言霊のことになりますね。日の日ですから、言霊を夜ですから手を秘めているからを、いよいよ言霊を夜から出る。お分かりになりますか。阿波の国を大月姫という、大いによろしき都を秘めている。都ってやつがね、宮の子、宮というのはですね、五十音の子、一つの五点を作ったでしょ、五十音でもってね、その五十音の子ですから、子として成り立っていますから、その都という、成り立ってますから、大いによろしき都を秘めてるんですから、都を秘めてるんですから、大いに竹より分け、土佐の国を竹より分けという、竹の田は五十音ですね、その毛だから、これの言霊です。竹の言霊をより分けて区別したものっていうんですから、おえおべったな、自分の心の中で判断、決めてしまえばもう決して忘れないんですけど、おとえというものをですね、ただ頭でもって区別しますと入れ替わっちゃう場合が多いです。絵を締めているんですから、おになりますな。いやで、この国の名前は全然関係なし。ただ、おも4つありというから、四国の国は4つの国がありますから、いやいや、おも4つで四国を取っちゃいましょうと、こういうわけです。四国関係ないんですからね。次に、沖の三つ子の島を生みたまいき、またの名は雨の押しころわけ。沖っていうのはですね、あの日本海の島根県の沖にある沖の島。とは全然関係がないんですからね。あのことを考えちゃうと全く分かんなくなっちゃいますから。沖の三つ子の島を見たまいき、沖というのはですね、隠れるところの技、先天の技のことですね。その中で5つの岩坂のうちの3番目に生まれてくるものっていうと、おえおえになります。その4つのようになります。またの名は雨の押しころわけ。雨の押しは大きいという意味です。押しころは心です。日本語の心というのの語源はご存知ですが、コロコロが語源です。コロコロと転がるから語源です。大きい心のを分けたもの、17のボーンと半ボーンの7つのですね、の知恵の中で一番偉大なる仕事をするのは音絵ですから、大きな心を分けたものと表現します。